107桜FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。師走も半ばということで、皆さん慌ただしい日々を送っていらっしゃると思いますが、私は今日朝早うから西宮市民会館アミティホールへやってまいりました。なんでそんな早うからアミティホール行くねんって。実は、今日は市民会館アミティホールで午後2時からですけれど、もう老いぼれバンド演奏会っていうのがあるんですね。でこれちょっと面白い名前でしょ、老いぼれバンドなんで。おまけにそのバンドの主体が西宮市吹奏楽会、西宮市吹奏楽会の楽は学ぶの楽なんですよ。音楽の楽ではなくて西宮市吹奏楽会なんですね。でそこが、運営しておられるバンド、老いぼれバンド演奏会って書いてあるんですね。ちょっと面白いんでこの、バンドのことをいろいろお聞きしようと思って、今日昼から演奏会ですから間もなく楽師さんたちどんどん集まってこられて、まあ今に楽屋はいっぱいになってあちこちで、練習の音が響き出すというふうな感じなんですが、ちょっと早めに参りまして、この代表者の方とお話をさせていただきたいな。代表者今西英二さん、もうあの吹奏楽親しんでらっしゃる方誰でもしてらっしゃると思いますけれど、西宮市吹奏楽連盟の会長でいらっしゃって、先ほどご紹介した西宮市吹奏楽会の会長さんでもいらっしゃる今西さんに朝早うにちょっと来といてや言うてお願いしまして、これからお話をお伺いしたいと思います。今西さんおはようございます。
おはようございます。
えら朝早うから呼び立て
ます。そうです、今からリハなんですよ、リハ一通り通してね、昼から2時から本ちゃんでしょ、ね、もうフラフラになりますこれね。
そんな時にえらい申し訳ないですけど、いやいやも
う取材していただいてありがとうございます。
ちょっと興味が湧くとどうしてもお話聞きたいという性分で、
ありがとうございます。
恐れ入りますが、こちらこそよろしくお願いします。まず最初にお伺いしたいんですけれど、この老いぼれバンドってちょっと面白い名前やないですか。
これね、高原先生、
高原
うちの、
はい、
高原ね、吹奏楽会のね、はい、感じですが、がお付けになったんです。はあ、で最初老いぼれ老いぼれでね、冗談で言うてたんですが、はい、まあ、結構知名度上がってきて、
はい、
ところが登録商標するとね、なんか8万ぐらいいるそれでまあそれは社内なと、しかしこれはもううちのブランドで行こうかと、こういうことで決めました。
面白い名前な。まあ老いぼれってそのお年寄りが集まってるという印象になりますが、間違いない。
それが売りですわ。
ああそうですか。平均年齢どれぐらいですか。
ちょうどね、今70ですね。去年が71やったんですが、ちょっと若い、看護師メンバーが入りましたんでちょっと若返りました。
看護師メンバーというとまだまだ元気な方という、
はい、
で皆さんを支えてあげようという、
あの楽団ですからね、
はい、
やっぱりパートでバランスがね、
そうです、
アンバランスになりますんで、補充メンバーを兼ねて。
いや一番上はそうじゃもう70だいぶいってはると。
77が、
あそうですか、
団長酒井先生ですね。それで、南先生が89で亡くなりましたんで、うん、はい、ま
あ、それで平均年齢が上がった。南先生でいうと上甲子園中学マーチングで有名な、
そう
あの先生でしょ、
はい、南弘隆先生です、はい、
この方がお亡くなりになった、
はい、これがね、なんとね、今年平成1年ですね、元年、11月11日、
はあ、
11時 11分。
え、11ばっかり、1ばっかり並んでる。
なんと11秒がついてますね。
はそうなんですか。ま、今日のチラシにね、
はい、
四季南広高って書いてあるんです。
はい、
実際は今日四季をなさる予定やったわけですね。ずっと練習したかった。
もちろんそうです。
急にお亡くなりになって
、まあ、急によりまあ昨年からねちょっと体調崩されてましたんで、
う
ん、
そうですか、
はい、
南先生ずいぶんこのご縁のあるバンドということですね。
いわゆるこの母体の吹奏楽会を発足させた時から、
はい
はい、南先生が一番まあ最長老で参画していただいてましたが、
そうやった
んですね。まあ、昭和22年の6月ですね、吹奏楽会発足させました。
ああ、そうなんです。
それから3年のうちにの平成20あごめんなさい平成22年間違えた、うん、22年6月に発足、それから3年後の25年の9月に吹奏楽団を発足させたと。
もうその吹奏楽会という名前も面白いですね。
これは
吹奏楽の楽を楽にせんと学ぶにするというところ、
威厳と権威があるでしょ
う。すごいですよ。
そうでしょう。
吹奏楽の学会やなっていう、
はい、規約上は現役諸子を職務を指導していこうという購買ら目的が入っております。
なるほどなるほど、はい、ということ はその学会に入ってらっしゃる方は全て、はい、吹奏楽の経験者というか、
そうそうそう、
教えていらした方、
そうです、教えている先生、
はあ、
いわゆる音大での先生が21人おります。
ああそうですか、
はい。
まあ、西宮市吹奏楽の町と言われるぐらい、
はい、
吹奏楽有名で、
はい、
あっちもこっちも活発ですよね、
はい、
でそれぞれの中学校高校学校には吹奏楽の顧問の先生いらっしゃって、
はいはい、
その方々が指導をなさってるわけでしょ、
うん、そうす、
現役の時ね、
そう
そうす、でそれがこの学会に集まってあるわけですか。
そうす、はあ、だから、まあ、前田さんとね、はい、私も50年の付き合いですけどね、
けど、
まあ、ご存知のように、
はい、
当時鈴木先生や徳先生や、
ね、
南先生、それから松岡先生、
はい、
東先生とかね、はい、で音大で大阪フィルの浅井先生
そうです
がいてはりましたよね。
皆さんいてはりました。
その後ずっと支えてきた、
はい、
いわゆる先生方
が、そうそうそうそう、
今も70になっておられるわけですわ。
そうですね、
はい、
でその方々が集まった、
そうそうそうそうそう、
えらいもんやな。
は
まあまあ、これは今根さん、おそらくね、今根さんがみんな集まろうって言わはったんやと思うんですけど、
はい、
というのは、まあ、今根さん吹奏楽連盟結成の時から、
そうそうそう、
理事長でしょ。
そうそう、
いきなり理事長ですよ。
そうそう、あれはね、前田さんね、パワーバランスがあったんですよ。さっき言ったね、先生方、
はい、
みんな超一流でしょ。
そうですよ。
これ連盟発足をね、それまで教育委員会は3回
不発に呼びかけはった、
呼びかけで失敗をと、
うんうんうん、
で私が、まあ、実は、うん、市会議員に当選して、
そうそう、当時市会議員やって、その後に県会議員にもならはった。
そうそうそう、
でやっぱりそういう 公職についてはる人で、音楽好きな人やから理事長やってはんのかな思ってたら、
それだけちゃいますね。これ今言いましたね、
うん、
諸先生方全部私の恩師なんです。
あ、そう
か。中高大の時代に全部ご指導いただいている。
今西さんご自身もともと吹奏楽やってはった。
そうそうそう、
ああ
中高大ね、ああ、これみんな。
ちなみに中学どこですか。
中学は三田学院。
三田学院、
はい、
高校も、高等学校は、
はい、高校も三田学院、
高等学院で、大学は、
大学管楽の応援団奏部吹奏、
それずっと中学高校大学と吹奏楽部でやった。
そうそうそう、
楽器は何やったんですか。
楽器アルトサックス。
ほんまにやったはって。
ほんまでんがな、それ。そんなの
そうですか。
は
いや、名誉職みたいにやってはったんかまた違うんです
な。そうそうそう、今度ちゃんと聞いてくださいよ。
あ、で、まあ、なかなかまとまらへん
か。もう今から始まりますから聞いてくださいよ。
ほんまですね、はい、今日昼からも演奏されます。
そうそう
そう、
はい、
あ、怪我していただきます
けど、はい、
でそういう吹奏楽連盟を作られて、まあ、軍友割拠、
はい、
今の徳津上甲子園の南、うん、
はいはい、
それから大阪音楽団の辻井先生、
はい、辻、
ね、
一太郎、
もう本当キラ星のごとく、
はい、
吹奏楽の有名な先生が西宮にいはった、
はい、
そういう人が意見がいろいろそれぞれあるやろうから、なかなかまとまらんところを今にさまとめはって、は
い、いや、まとめたいうそんなええもんちゃいますな。
そうです。
ちょうど権力の空白といいますか。まあ、昔椎名最低三木内閣がありましたけどね。 そのもうお前やったら無難やと。
ああ、なるほど。
こっちまだあの時は26歳でしたからね。
そうですね、27歳で市会議員なら、
はい、これもいや市会議員になったら25です
わ。そうです、
あ、それから1年のうちですね、連盟発足
で、まあ、そういう吹奏楽連盟ができた、
はい、
でそれがやっぱり力になって西宮の吹奏楽がドーンとレベルアップされて、
はい、まあそれはもうそうですね、だから吹奏楽のメッカ、
はい、
西宮って
本当そうです。でそのまんまずっと来てって、
はい、
まあ、だんだん年取っていかはる指導の先生も卒業しはるという、はい、でそういう OB の方がたくさんできて、
はいはい、
でその方にもっぺんやろうやという呼びかけはったわけですか、
はい、いやこれは実はね、まあ、定年退職しますとね、肩書きがなくなる、
まあそうです、
ね、社員の場合は社長がなくなる、
はい、
それ名刺もなくなる、
はい、
でこれやっぱ男はまあ、女性はでは分からんですけどね、うん、やっぱり寂しいですよね、
ちょっと寂しい、
うん、ほんで吹奏楽会いうのを作って、うん、みんな同窓会やろうと、
うん、
その引き金はある、まあ、黒田君言うてね、
う
ん、吹奏楽団の手伝いしてくれていましたね、
吹
奏もそうですけども、うん、連盟もね、
はい、
で彼が亡くなった時にやっぱりみんながみんな知らなんだ、私は知ってましたけど、
あ、そうです、
でこれはあかんと、
うん、
そういう連絡 も兼ねて同窓会を作ろうと、う
ん、ああなるほど。
さっき言いましたようにこの老いぼれバンドは、
うん、
ご出棺の時にお互いに演奏して見送ろうと、
お葬式で、
はい、
ほう、
これですから別名ご出棺バンドというんです、
生演奏で、
はい、
ほう、まあ、珍しいバンドやな、お葬式でだけ演奏しようっていう
ところがだんだんみんなね、うん、元ね先生、
先生です、
元セミプロ、
はい、
まあ、プロも入ってますけど
ね、
だんだんレベルをこう、うん、ガーッと進み出して、
はい、
難しい 曲に挑戦しだしたんです。
今日だってこれすごいですやん、フィンランディアなんかシベリウスの曲やらやるはるわけですな。
これ年寄りしんどい、吹きっぱなしでしんどい曲ですけどね。
ねえ、
は
ほう、
これ今からリハやってね、昼から大丈夫かな言うて2回もやってそれ大変やで言うと思うんですよね。
あ、リハーサルやったら本番もたんという。
そう、
なるほど、
これ ほんまですよ
いやいや冗談やと思いますけど、
頑張ります。
あ、そうですか、
はい、
そういうご出棺の時にやろうということで趣旨で集まられたバンドが、
そうそうそう、
まあ、その後演奏やら練習やら重ねられて、
はい、
まあこうやって演奏会をステージでやるというふうになられたわけですね、
はい、練習でもね、まあ、さんね、広田神社をお借りしとんですけどね、
はい、
月正味練習時間3時間半ぐらいですわ。
おお、
もうね、集まりが悪いしほで結局6時から始めて合奏するのはね7時になるんです。
なるほど。
で終わりはもうしんどいで8時に終わります。
なるほど。
これは結局ね3回やっても3時間でしょ、
はあ、
でもねやっぱり本茶になったらみんなねパシッと合うんですね。
なるほどね、えらいもん、
えらいもんですわ。
やっぱりあの現役時代というか中学生高校生に指導してらっしゃる時、
そうそうそう、
ここが大事やとか、
うん、
ここをこうしたら合うねんとかいう指導をなさってた先生やから、
そうそうそう、
今度自分が演奏の方に回っても分かるわけです
から、そうですね、
ここが大事やという、
そうです、
だこうやって聞いたらええねんっていうのは、うん、お互いはだ逆にね、今西さん、
うん、
そういうよく分かってらっしゃる先生ばっかり集まってやってると、
うん、
この曲の解釈とか違うで、うん、こう主張があって揉めたりしません、
うん、いやそれはないですよ。もうみんなね70になったら悟り開いてますわ
そうですか。
これね、もう演奏会やるについてもみんなチラシ配るね、
うん、
電話を受ける、
うん、
これあちこちですね、あの広報に行く、
はい、
みんなもうほんまに分担してね。
あ、そうですか。
はみんな仲良く。
あ、なるほどな、うん、まあ、そういう演奏会やら練習やら、はい、そういう活動の経緯というか段取りというか、はい、みんな心得てはる人ばっかりや、
う
ん、
そうそうそう、
そういう点ではうまくできるかもしれない。
そういう点では ね、
そうですね、
まあ、今回もちろん桜井平文さんいつも講演も出ますけどね、
はい、
今度はあの西宮市老人連合クラブ、老人クラブ連合会の公園もおて、
はい、
もう年寄り同士でお互いに
すごいです
な、いいことになっております。
いや、お話聞いて誠にこう、はい、余裕と言いますかユーモアたっぷりと言いますか、うん、まあ大変こうユニークな バンドですね。
まあそうや思いますよ。
他に例のない類のないバンドやなと、はいはい、今日は楽しみやなと思いますけど、はい、お客さんいっぱい入るんでしょうな。
去年もね150人ぐらい立ち見やったんです。
立ち見が150人。
今日もねもうこれぼちぼちねぼちぼちき始めて入りますね。これがねやっぱりあまり入りすぎると嬉しいんですが、これね、はいはい、ご迷惑かけますんで。
そうですね、
ちょっとその辺が心配してます。
いやいや、はい、まあ何遍も言いますけど、西宮吹奏楽の盛んな町で、そこの盛んな町で中学高校大学それぞれに指導をしてらっしゃった先生が集まってるバンドですから、はいはい、俺今度出んねんってこうちょっと教え子なんかに言うたら、みんなブワーッと広がって、先生やるで聞きに行かなあかんってなもんで集まらはるやろうな。
それもありますね。
思います。
それもあります。
ともう一つね、はい、実は吹奏楽部、中学高校の吹奏楽部、はい、うん、誰がね深夜言うてね、うん、生徒はまあ、ビビりながらというか、また今日も怖いな、しんどいなと思いながらやってますが、お父さんお母さんのね、あの熱意、自分の子供が一生懸命吹奏楽やってる、今度全国大会行くねん、その時の力の入れようって、まあ常やないと思うんですよ。でそのお父さんお母さんの応援団っていうのは、もう先生が卒業しはっても先生不安がいっぱいいてますから、
は
い、
そうそうそう、
その方々が集まらはったらね、はい、それこそあの県立の文化センターでも入りきらんやろうと思いますね。
その通りです、
まあ、そういう意味で今日の昼からはえらいこっちゃろうなと、
はい、い
や、ね、まあ、入場は無料ですから余計ですけど、整理券なかったら入られへんでしょ。
もうね今からなんですが、おそらくね当日券はちょっとクローズせないかん可能性もあるんですね。
すな、はあ、すごいことになります。
はあ、これね、前さん笑ってやらなきゃ大変です
よ。いやいやいや、僕はまあ楽しみにしてますけど、
そのもうお年寄りがねもうとついついできはってね入られへんしな。はあ、これは
だけど、あの本当にあのステージで並んではるあのメンバーの方々のお顔を見ると、はい、まあ、僕も頭真っ白、まあ、しわくちゃですけど、あの僕らともうちょっと下の世代の先生かもしれませんが、うん、あのみんな元気なんは元気ですけど、ね、やっぱり70超えてあの楽器っていうのはすごい苦しい活動ですから。
これね不思議にね、昔とった杵塚でね、うん、階段上がるときはフーフー言って上がるんですよ。だから楽器もそうね、ちゃんと吹くんですね。不思議ですわ。
せや、長い曲なんかやったら途中で嫌なもんじゃ
ろうか
な。
それうまいことブレスしてね息継ぎますから、ね、その辺はやっぱりみんなね、やっぱりなんちゅうかあの子供にねおもちゃも出したみたいなもんすな。
そうですか、
ね、猫じゃらしみたいなもんさ、カーッと元気になってね。これは不思議ですね、
まあ、それは言えますな。楽しんでやってらっしゃるなという感じは、はい、まさにしますし、はい、あの今まで子供たちに教えてたことを今度は自分がやんねんということになったら、またそれなりに力が入るんやろうなと思いますけど、本当の楽しみはそうなんでしょうね。教えてる時よりやっぱりやってる時の方が楽しいでしょうね、うん、
それとやっぱりねあの世へ行く最後のね、うん、楽しみはみんな思ったんちゃいますかな。あ、結構
なるほ
ど悟ってますわ。
なるほどね、
楽器を吹けてね、まあ、うん、最後に一つの目標と目的があってね、
約束があるわけです。
喜びを味わえるのは老いぼれバンドしかないと、
その日に向けて、
はあ、うん、そういう、こう感じしますね。
なるほどね、
みんな見てたら。
なるほど、はあ、この不定期演奏会っていうのはどういう意味なんですか。
これね、アミティホールがなかなか取れないんですよ。
あ、
抽選でね。
なるほどなるほど。で、
それでたまたまあのある先生の教え子が、はい、今回譲ってあげます言うて、なんか譲ってくれたらしいです。
へ
え。12月。
いやー、偉い人言い張りました
な。それで、それと、まあ、去年9月やりましたからね。
はい。
まあ、不定期じゃないかと。
なるほど。
これも面白い名称ですね。
これもほんまユニークやな。
そうそう、
不定期やからこの次いつがあるかわからない。
定期はまだあります。
定期はある。
元気やったらやります。
なるほど、はい、そんなあれですな、はい、だからそういうまあ雰囲気の方々が集まってらっしゃるんやったら、はい、練習の時も楽しいでしょうな。
そうですよ、練習はね結構みんな集中しますね。
あ、そうです。
集中します。これも時間が短いですからね。 で、津田先生、ま、いや指揮者ですけどね、
はい、
まあ、この度南先生亡くなられたんで、
津田先生と真面目な先生やね、
まあ、南はもう本当に素晴らしい先生です、
ね、
はい、
あの先生は今度指揮されるわけ
だから、もう結局全部頭からね終わりまで、
はあ、うん、全部で、ね、何曲やられるんですか、ちょっと紹介していただけます。
全部でそうですね、何の、何の、
ちょっとここに書いてあるのは
「
交響曲フィンランディア」、
ええ、
それから「ムーンライト・セレナーデ」、
はい、「
怒りをあげて」、
はい、
「川の流れのように」
はい、
というのは書いてあるんです、はい、その他にもあるわけで、
あと今年はねちょっと演歌もやろうって、はい、津軽海峡冬景色も入れております。はい、
それから
詩人と農夫ですね、これも結構生きのいる、うん、でちなみに自分の宣伝したらいかんですか、
はい、
マイウェイで一番簡単な部分だけ私揃えてます、はい、難しいとこは介護要員
が解きます。そうですか、
はい、
なるほどね、はい、いやいや南先生のお話が一番最初に出た、ですけれど、
はい、
南先生の指揮でやられた演奏なんていう録音版がありますか、何か。
あります。
そしたらそれちょっと聞かせていただいたらどうでしょうね、
はい、ちょっとね、それ前田さんにね、うん、昨日の晩聞いたところで慌てて掘り出していたんですが、ちょっと録音 音源が悪い部分もありますけども、まあ、一部ですけどね、まあ、聞いていただいたら、
ぜひぜひ聞かせてみてください。
ありがたいです。本当に追悼の意味で、
はい、
南先生、
はい、
はい、
お願いいたします。
こちらこそお願いします。
南先生の顔がこう浮かんできますな、
はい、
ね、でみんなもこう集中して演奏してるなという感じですね。なかなかいい音源お持ちいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、こういうバンドの存在、それからこういう形での演奏会っていうのは本当これ西宮でないとできんことやろなと思いますし、このバンドの活動によってますますこう西宮の吹奏楽会全体がまた高揚していくやろうなという感じで、
はい、
頼もしいなと思います。
ありがとうございます。
今にさ話変わりますけどね、
は
ちょっと前に新聞で見たんですが、
は
山口中学校、
はい、
今にさんお住まいやった近所の、
はいはいはいはい、
あの学校が森青ガエルをずっと保護育成してるのご存知でしょ。
はい、
もちろん知ってあると思います。その活動がね、50周年を迎えたそうなんですよ、
はい、
でこの間記念のなんか行事をやられて、はい、で僕その記事を見てね、ふっと思い出したんです、
はい、
これ今にさんやったやつや、
はい、
で今日お会いした時にね、
市会員の頃ですね。
そうです、
はいはいはい、
で西宮市会でね、
はい、
この山口の道で森青ガエルが車に轢かれて死んでたがな、これどないすんねん言うて、僕は初め何の話はわからんかったんですけど、今やそれが文化財として保護せないかん、大事なもんやということで教育委員会挙げてやってますから、 あれやられたん今西さんやった。
そうそうそうそう。いや言い出し、ね、あの言い出しっぺはね、言い方悪いですけど、あの藤本先生
と、ね、あ藤本先生、はいはい、
当時山中の、
いやいやだね。
でくしくもあの、まあ、山内私出身です、
はい、そうでした。
で、南先生も、うん、昭和29年に山口中学赴任されておりましたね。そんなことで、
そうでしたな、
縁があるんですが、ね、森山ガエルは空気も水も、うん、全て環境が整わんと育たないんです。
そうです、
はい、だそういう点でですね、うん、環境大臣からも表彰を受けたり、
あ
生徒たちが、ねね、してます。
だからそれまでそんなこと誰も言わなんだこと、はい、これは大事なもんちゃうか言うて問題提起しはって、はいはい、西宮市がそうや言うて力入れて、はい、やってくださったの今西さんや、
はい、だからも当時の教育委員会もね大したもんですよね。
本当そうですね、取り上げてくれましたし、はい、まあ本当に全国的にこの大事にされている、うん、小動物、はいはい、天然記念物にも指定されているモリアオガエルの、はいはい、今日あるのは、はい、今西さんのおかげや
な。そんなことないんですよ。生徒たちがね一生懸命
ようやってくれてますね。いまだに続いてるというね、
うん、そうですね。でまた、まあ、これもまた不思議もね、水連うちの吹奏楽連盟の理事長今池上先生、
はい、池上先生
が今山中の校長なんです。
あら因縁ですな。
因縁ですわ、
ね、まあそうやって因縁も巡りますしつながってもいきますし、はい、それにしても吹奏楽ますます西宮で盛んになっていくことを記念して、はいはい、今日お昼からの演奏を楽しみにしております、はい、大変お忙しい時にお邪魔しまして、
いえいえありがとうございます、
はい、恐縮でした。ありがとうございました、
はい、まずは席用意しておきましょうか。
ありがとうございます、はい、ぜひぜひお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。